大森達志の八ヶ岳ミステリーツアー。この番組は北杜市稲江アートフェスティバル実行委員会八ヶ岳ミュージアム協議会の提供でお送りします。さあ始まりました。今日もこの番組、さまざまなミステリーを紐解いていこうかなと思います。今日はですね、ちょっと外にやってまいりました。あのスタジオ飛び出して、今日は高根町の上の方ですね、清里、我らが清里でございます、来たんですよね。さあ今日ちょっとね、この冬に、なりかけてきているこの場所でのロケ、今日もお友達と一緒に行きたいと思います。こんにちは。
こんにちは。お久しぶりです。
お久しぶりでございます。地域おこし隊の中澤太郎ちゃんでございます。
よろしくお願いします。
太郎ちゃんだよね。
そうです
ね、
そうです
、はい、久しぶりだからな。太郎ちゃん、今日も始まりました。ちょっとね、この清里をご紹介したいなと思って来たんですけども、
はい、
なんかこの前のさ、はい、あのぶち込みネタありましたね。
エリアン
、はい、結構良かったよ。
あ、本当ですか。
すごい反響あって、意外にも
あり
ましたけども、
まあでも今回もまたすごい面白い、かつミステリーな情報を仕入れてきました。
すごいね、はい、地域を起こしたいってそういうことばっかりやってるんですか。
そうですね、僕だけかもしれない。
個人的な話だね。
はい、
例えばこの清里って何かあります。
目の青い二宮金次郎がいる。
青い目をした二宮金次郎、
はい、
いません。
いや、もうい
ません。
まだまだそういう風に言って。
だってね、まあ、清里ですよ。二宮金次郎さんは神奈川出身ですしね、こっち関係ないと思いますし。
いや、それがですね、
はい、
いたんですよ。
いたんですよ、始まりました、はい、始まりました、このいたんですよ。
本当にこれまたびっくりしますよ。
本当、
はい、
ここから歩いていける。
ここから歩いていきます。
あ、本当ですか、はい、ちょっとじゃあ一緒に歩きながらその場所まで連れてっていただきながら、
はいはい、ぜひぜひ
会いたいと思うんですけども、まあ、実際太郎ちゃん、
はい、
見たんですよね。
見ました。またあれですよ、二宮金次郎といえば、
といえば
学校の階段である、夜動いたり、
そうだよね、
本がめくれたり、そんなんありますから。
二宮金次郎ってあの学校の校門と校門のところにあるあの銅像だよね。よ
く
ね、
そうです
あのね、あの本読みながらあの仕事をして上にこう薪を背負ってるっていうところなんですけども、そう二宮金次郎像、あ、
これです。これも完全に二宮金次郎さんですよね。
今ちょっとね、とある場所、小道を入っていきましたところ、実際にありますね。ちょっと近くまで来ましたけども、でも本当そうだ、二宮金次郎さんの、像ですよ。本読んでます。で、背中に薪を背負ってるんですけども、まあ背丈は60センチぐらいかな、なんですけど、
なんでここに、
あれ、これ学校でしたっけ。ここ違いますよね。これ今生鮮寮の近くの、まあ、コテージ貸し出してる施設のある一角なんですけども、学校ではありません。そこになぜかこういった金次郎像がありますね。私あんまりこの二宮金次郎さんのこの表情っていうものをこんな近くで見たことはないんですけども、
はい、
意外にも、そう、どうですかって、どうですかね、金次郎さんね、あの何も書いてないですよね。二宮金次郎像ですとか、そういうネームプレートもなく説明書きもないんですけど、ちょっとあれですね、大通りからは外れているので、なかなかこれあの皆さんが知ってるとは思えないですね。しかもこの清里って場所自体はアメリカ人が開拓した場所なので、
はいはい、
どちらかというとこういった日本の銅像っていうものはちょっと珍しいかと思われますね。
やっぱり歩いてきちゃったのかな。
ここそれ青い目のって言いましたけど、これ石像なので色わかんないんですけどね。
いや、これ青く光ってたんですよ、
ね、青く光ってたの、はい、またそういう話だよね。この生鮮所の近くってことで、私知り合いが近くにいます。ポール・ラッシュ記念館に先日取材に来たことがあったので、
はい、
ちょっとそこ行って話聞いてみようかなと思うんですけど。
そうですね、ぜひ
そうですね、
聞いてみましょう。
では聞いていきたいと思います。 ねここ、一緒に来ましたよ。ポールラッシュ記念館です。はい、まあ、ポールラッシュさんっていうのは実はこの清里を開拓したアメリカ人の一人の男性で、はい、もう120生きていればねもう120歳を超えてる方なんですけども、うんうん、アメリカンフットボールを日本に伝えたのもポールさんなんですよ。はい、ということで、まあ、この清里という場所はちょっとしたねアメリカの文化なんかも感じ取ることができて、うん、でもちろん、日本人いろんなところから集まってきた人たちが移住してここでねこの山を作ってるということで日本のいろんなところの文化っていうものもね、うん、ミックスされてる面白い場所なんですけど、そうでここがポールラッシュ記念館で、はい、ポールさんがまあ晩年ですねこちらで、過ごしていたお家がそのまま残されてます。
そのまま、
うん、で、以前ね天皇陛下、もねこちらいらした時に、お茶を飲まれたリビングルームっていうのもね あるんですけど、以前取材はそこでさせてもらったっていうちょっと僕にとっても思い出の場所です。ということで今日はねまだお客さんもしかしたらいるかもしれませんけどちょっと伺ってみましょう。はい、では行きましょう行きましょう。参りました。畑さんこんにちは。
こんにちは。
今ねちょっとこの太郎ちゃんがぶち込んできました。またネタがあるんですよ、はい、青い目をした二宮金次郎像があるんだよって話で、うん、そんな話を聞いて、まあ、二宮金次郎というと小学校とかの学校の前にあるイメージがあるので、はい、ここ学校あったっけかなと思いながら、まあ、案内されるがままに太郎ちゃんと一緒に来たんですけども、はい、そしたらあったんですよ。あの背丈60センチぐらいのね、二宮金次郎像だと思われるものあったんですけども、特別こうなんか名前プレートがあったりですとか説明書きがなかったので、はい、まあ、この地域のことで一番わかるかなと思ってちょっと来てみたんですけども、お話伺ってもいいですか。
もちろんです。はい、ありがとうございます。
そう、それでねその二宮金次郎像、実際あれは二宮金次郎さんで間違いないでしょうか。
はい、間違いないです。
あ、そうですか。うん、ではあそこは学校ですか、あの建物は。そうではないですよ。
そうではないんです。
なぜあそこに二宮金次郎さん、そしてあれがね、うん、青い目なんですって。太郎ちゃんよくね
そうです、青い目です。
確実にそうだと。で光るんだって言うんですよ、ルールはそんなミステリーを今日はねちょっと紐解きたいなと思ってきたんですけど、
はい、
教えてください。
わかりました、うん、まず、はい、あれは二宮金次郎には間違いがなくて、そもそも二宮金次郎ってどういう人かってご存知ですか。
うん、二宮金次郎さん、私は孫徳さんっていうふうに覚えてます。孫徳さんは、うん、小学校の前とかに置いてあって、とにかくなんか苦労したって、まあ、そういうざっくりなイメージでしかないんですけども。
うん、うん、そうですね。大森さん小学校にありました。
うちの学校にはなかったですね。
ああ、時代かな。
そうかな。できて結構ね、新興住宅の中にできている新しい小学校だったんですよね。
は
い、
ああ、なるほど。うん、私の年は言えないけど、うん、私の学校にはありました。
あった。
はい。
ほう。
で、特に何かこう説明されるわけでもなく、まあ、そこに巻きしょって、
うん、
本広げて、うん、立ってるみたいな。
そうですね。
職員室前に立ってましたね。
職員室前に、
うん、うちの学校はね。でここに来て私もびっくりしました。だって、うん、突如あれって
ですよね。なんならちょっと日本の文化とかそういった向こう昔の日本のそういうものを感じるものってちょっと清里には珍しいですよね。
あんまりないですよね。そうですね。だってここアメリカ人のポールラッシュが開拓してできた一つのコミュニティだから、
う
ん、
そうですよね。
突如、
うん、
ポコッと立ってる、うん、あの立地って実は、うん、昔の最初の聖戦寮の正面玄関の近くなんですよ。
はあ、ということは、うん、学校だった場所。
学校っていうより聖戦寮はなんていうのかな、指導者訓練施設
こう指導者になるために指導者を育てるための訓練施設、
うん、そうそう若者が集まって勉強する場所ではあったんだけど、はい、ほほほほ学校じゃない。
そこを教えてたのはポールさんだったんですよね、
ある意味
ですよね、うん、でもじゃあポール像があるべきではないでしょうかね。
おお、なかなかいいかも。
え？
ん？さあ、ちょっと考えていきましょうか。
はい、
まずね、はい、二宮尊徳とか金次郎って私たち呼びますけど、はい、二宮貴則さんっていうのが一応、まあ、正しいとされてる読み方。あ、
そっか、尊徳さんっていうのは貴則さんと書いた、うん、音読みの呼び方ですね。
そうそうそう、確かに、うん、そうなんですよ。で、彼は、はい、まあ、苦労して勉学に励んでというイメージですよね。巻き背負って道すがら本を懐に入れて、本当はね懐に入れてるんですけど、だいたい像になるとねこう広げてるの、そこちょっとまあこう作為的なものがねきっとあったんだと思うんですけど、イメージとしてはそうやってこう働きながら勤勉するっていうイメージの人ですよね。
そっかそっかそっか、うん、でちょっと待った、太郎ちゃん忘れてた。太郎ちゃんさ、
はい、
二宮金次郎って、うん、あの像像って、うん、学校とかで見たことありました？
いや、僕の学校にはなかったです。
太郎ちゃん若いんですよ、
うん、
だからこれ二宮金次郎っていうもの自体が皆さんこのリスナーさんが想像できる方、それなりのお年の方ですね。
そうですね、そうですね、バレちゃうかな、
バレちゃうかもし
れないね、うん、学校
に見ないですもんね。
なかなか今はね、最近の二宮金次郎は、うん、座っていることが多い。
座ってる、あの、うん、だって苦労して働きながら勉強しながらってイメージだから、座ってたら意味ないじゃないですか、うん、
近年は、うん、スマホを歩きながら捨てるとぶつかって
危ない、うんうん、危ない、そうだ、
その影響で、うん、新設される二宮尊徳さんは、うん、座っていることが
ながら歩きとかそういうのはいけないよってことも含めて、
いけないよって、
なんかちょっと違うね。でも時代なんですね、
時代です。
そういうね、そっかそっか、これまたでもさ30年40年経っていくと面白い時代があったんだよって話ができますよね。
そうですね。
そうなんだ。
そう、うちにある二宮尊徳像は石造りですよね、
うん、そうですね、はい、石でした、
うん、実は、うん、第二次世界大戦前は、はい、ほぼ銅でできてる。
銅像？
うん、銅像だったらしいんですよ、調べてみると。で、それが戦争が始まって、砲弾とか作っていかなきゃいけなくなって、うんうんうん、皆さん外されて
資源のために
使われてしまったらしいんですよね。で、その後は石になって、で、今は一時期なくなって、
そうですね、
で復活してきたら座ってるみたいな。
歴史を感じるな。あなたの知っている二宮さんの形は素材は何でしたかって聞いて
みたい
ですね。
一つのね、歴史がそこで感じられるんですけど、
確かに、
うんうんうんうん、彼がやったことっていうのは、はい、実はあの形成在民って言って、
うんうん、
自分たちのその自治的なことも含めて、まあ経済は民が作っていくんだよっていうことを実践していたし、あとは農村復興の人なんです。
意外でした。神奈川の方でしたよね、確か。神奈川で生まれた。
で、宝徳神社は静岡にあるのかな、宝徳社っていうのかな、神社じゃないね、宗教じゃないから。
そうか、うん、面白いですね、この山梨でもそういった、二宮さんのね、
うん、
教えというものが普及してくるってことなんですけども、でもなんでなんでなんでなんでこの清里が開拓されるときに二宮さんの像がこちらに運ばれてきたとか設置されたのか、
うん
うん、農業、まあ、なんとなくちょっとだんだんつながってきた気もしたんですけどもね、うん、
ポール・ラッシュ自身がどうも二宮金次郎のファンだったらしいんです。
意外でした。
うん、私の予想だと、はい、あの清泉寮って一回燃えてるんですね、うん、でその後近隣の方々がコツコツコツコツ貯めてくださっていたご自身のね、お葬式代とかお子さんの結婚式のお金とかを、まあ、復興っていうよりも清泉寮の再建のためにくださったりしているんですけど、うん、この辺りの人たちがいかに 勤勉であるかっていうことに再度感銘を受けるんです。
なるほど、
うん、で二宮金次郎のお話をどうやら知っていたらしい。
そうですか、うん、
でちょっとねこうポール・ラッシュって、まあ、皆さん彼にゴッドファーザーになってほしいって言って、うん、信者になるときにね、はい、キリスト教徒になるときに集まってくる子なんかたくさんいてたとするじゃないですか、はい、名前が、ね、日本人の名前覚えきれなくなっちゃうことがあったらしいんですよ、うん、そうすると金次郎とか言って、
え、本当に
そんな子の名前を金次郎にしちゃったりとか、
本当ですか、
うん、そんなこともあるぐらいどうも惚れ込んでいたらしいというのを昔の秘書の方が教えてくれました。
そんな話初めて聞いたですよね。え、じゃあそのポールさんが、うん、その指導者を指導していく、はい、教育していく中で二宮さんの教え姿っていうものは必然的にもう絶対ここにはあるべきだと。
おそらくそれもあるんですけど、うん、どうもあれ自分で買ったんじゃないんですよね。
あれ、
もう彼に、まあ、感銘を受けてたポール・ラッシュ、
はい、
そしてそのポール・ラッシュと二宮金次郎両方のことを知っていて、うん、あ、ポールさんが二宮金次郎好きなんだったら、うん、プレゼントしちゃおうかなっていう人が現れるんです。
どなたなんですかその方は。
アメリカの空軍の軍人さんだったらしいんです。
その方日本人だと思ったらまたその方もアメリカ人
ですよね、うん、私も日本人だと思ったんですけど、どうも調べていくといろんな方からお話聞いていると、うん、ボーワーさんっていう元海軍軍人で、はい、でパイロットだったらしいんですけど、ポール・ラッシュが二宮金次郎、まあ、要は自分のことじゃなくて人のことに尽くす人、うんうん、をどうも好きだと。でどうも思い込みがこう思い入れがすごいから、うんうん、じゃあっていうことで自分がね日本を離れてアメリカに帰るっていう時に、うん、あれをプレゼントしてくれた。ある日石屋さんが届けに来たって。
そうなんですか、
うん、そういうストーリーがありました。
面白いね。そこでか、
うん、
2人のアメリカ人が感銘を受けた二宮さん、うん、この場所にあるものだからこそやはり外国人の目線での二宮金次郎、うん、ということで青い目の二宮金次郎っていうふうに言われてもおかしくないですね。
ですね。実際ではあれ夜光るかっていうのは私は見たことがないんですけど、
大体皆さん見たことないと思いますね。タロちゃんはねいつもそういうふうに言うんですよ。見たそうなんです。
そうですか。二宮金次郎が言ってた言葉でね、はい、自分が最後にこう、はい、なんていうのかな、生成した生活の中で余ったものをね人々に与えることを水上っていう言葉で言うんです。水上でこれ英語で言うとねタイスって言葉なんですよ。
タイス、
うん、同じこと。稼いで余ったお金は、うん、例えば困っている人のところに差し上げましょうっていう意味なんです。うん、日米超えて人って同じことを考えるんですよね。
なんか争ってた仲なんですけども、ね、本当の中の部分ではそういった気持ちっていうのは共有して持ってたんですね。
持ってたんですね。でやってることは、うん、二宮さんも農村復興でしょ、
はい、
でポール・ラッシュも戦後の清里の農村復興を一生懸命やっていきますよね、うん、おそらく皆さんから見ても同じようだったであろうし、ポール・ラッシュ自身も重ねて見ている部分があっただろうなっていうのが、
不思議ですね。面白いな。
うん、
どうなんでしょう、今この清里に住んでる人でこの像があるって知ってる人どれくらいいらっしゃるんでしょうね。
そうですね、あまりいらっしゃらないかもしれないです。
ですよね、
うん、
まあ
うん、キープのスタッフだった方とか、はい、私たちスタッフはあそこに二宮金 金次郎像があるっていうのは知っているし、あとはちょっとマニアな方、はい、二宮金次郎を探せみたいな感じの方はご存知だったりしますけど、
日本の、ね、そうどこにあるのかって探す方、うん、ああでも面白いかもしれないな、これでもまさかまさかでした。アメリカ人の一人の男性ね、うん、オールラッシュ博士が、うん、二宮さんの金次郎さんのその姿考えに実は影響を受けている、ね、そう共感しているっていうの初めて知りました。
さあそしてこれを見てください、
はい、お一つの昔の新聞の記事になりますかね、はい、これ
北海道新聞、
北海道、
うん、
北海道
なぜか北海道新聞、昭和32年12月2日の記事、
はい、
題名は
青い目の二宮尊徳高則、ね、
うん、
二宮高則、青い目のってまさに書いてあります。で大きくポール先生の写真ですね、これ、
はい、
出てますけども、あれ
あれ、
もう北海道ではこの記事では明らかにポールさんのことを、うん、博士のことを二宮尊徳さんですよとそのように伝えてますね。
そうです。
この記事ちょっとすごい、見せてください、見せてください、拝見させていただきます、
はい、
太郎ちゃんこれ見て、
はい、
もうまさにポール先生の写真で太郎ちゃんの言ってたものがこれなのかもしれませんね。
そうですね、もうこの青い面書いてありますからね
だけどね、ポール先生です、これ目光りませんしあのこれは銅像じゃないんですけどもなるほどね、話にかかってたらなんかピンときましたね。畑さん、これこの記事にはどんなことが書いてあるんですか。
ちょっと出だしのところ少し長いんですけど、はい、読ませてくださいね、
はい、
国土の大きな部分を占めながら不毛の地として放棄されていた高齢地の原野が牧畜によって開拓できることを立証し、青い目の二宮尊徳とまで言われているポール・ラッシュ博士の清里農村センターもすでに発足10年になったとあります。つまりこれを読む限り、うん、青い目の二宮尊徳って言われていた、
うん、ってなってますね、
はい、すでにっていうことです。
北海道でその名前がついたわけではなく
て、
すでにも言われていた、
そのようなんです。ちなみに石でできた二宮尊徳像は1960年頃プレゼントされたものだそうです。ということはさっきの北海道新聞、1957年にもう青い目の二宮尊徳って言われてましたよね。その後に来てるっていうことがポイントです。
なんじゃそれ、誰が言ったんでしょうね。
誰が言い始めたのか調べたんですけどわからないんです。
うわー、ミステリーだ、謎だらけ、これ不思議ですよ
ね。
誰かが一言言ったこの例えが、
はい、
北海道まで渡って、
そうです。
はあ、なるほど。じゃあもうあの二宮金次郎像、こちらにある像自体は、
はい、
あの日本中にあるものとは同じだと思うんですけども、
う
ん、
そうですね、
もう意味が変わってきますね。
そうです
ね、
うん、
二宮さんありきポール先生の姿もそこに重ねてみる、
そうです、
そういったものなんですね。
そういう形になりますね。
面白いね。
大森さん、あそこちょっと見てもらっていいですか。
はい、こちらは実はですね、ポール・ラッシュ記念館のポールさんのあのリビングですね、こそこを使って、お話伺っておりますけども、どの部分になりますか。
丸いお皿の下の段、
下の
黄色い焼き物の、
はい、ありますね、
左側、
はいはいはい、
何でしょう。
ドーム状のね、黄色い何かキャンディー入れのような、
はい、そちらの左側に、
あー、いた、ゲ二宮金次郎像、
そうなんです、くたに焼き、
20何センチかぐらいの、
はい、
カラーの
もの
が、本当だ、びっくりした、今びっくりした
、はい、あれ実は来歴が全くわからないんです。
ええ、ここにあるのに。
そう、まさにミステリー。
ほとんどのものがどこからね届いたですとか、プレゼントされたとかってことをお話前回も伺いましたけども、
はい、
あそこにあるのに、
あるのに、このお家にお住まいだった方に伺いました。
はい、
一緒にお住まいだった方がいらっしゃるんですけど、
はい、
私がいた時にはなかった。
なんで、
どなたかがくださったんだと思うんですけれども。
そうなんでしょうけども、でもなぜここに。
やはり、ね、はい、
いや全く知らなかった。清里に住んでいながらも誰もそんな話出てきませんよ。
そうですね、うん、
これは面白い歴史のスタートだと思います。すごいね。全然何も情報なし。
情報なしでした。
ものだけがある。
はい今非常に
すごいです。
困難だなこの調査はというところに、ね、なってますけど、はい、
ちょっと紐解いていくと面白いものに出会っている気がします。
そうですね。おそらく1970年代の後半から1985年の間にここに来たんだと思うんですね、
はい、なるほど。その辺ではなかろうかというのはもう分かって
る。そうです。ただその間にどなたがどういう経緯でお持ちになられたかは分からないんです。
ちょっと近づくことできないんですけども、目は青くはないですよね。
黒かったです
黒かった作り物なのでね、あれですけども、はい、しかし青い目の二宮金次郎、ちょっとあの北海道新聞ですね、
はい、
これそういうふうに言われていたというのも書いてるので、もうすでに清里ができ始めた10年の間にはこの清里ではそのような通称名でね。
そうですね、1957年ですからね。
わあ、そうか。なんとなく太郎ちゃん話が分かってきたような見えてきたような気がしますけど、いかがですか。
そうですね、だいぶもう答えが出てきましたね青い目は光らないっていうことですね。
まあ光るか光らないかは分からないですけども、うんうん、でも確実に青い目の二宮金次郎像がいた、二宮金次郎がいたよ、そんな風にね言われていたんですって。そんな時代があったそうです。これ面白い話が聞けました。なんかこの清里って新しい歴史の中にも濃ゆい何かミステリーや、ね、エピソードがまだまだありそうですね、はい、
そうですね
これ畑さんまたここに来て、はい、誰かリスナーの方が他にもっと何かご情報ないんですかって言ったら、もっともっとたくさんミステリーありますよね、きっと。
あると思います
ぜひともこんな風にね、実際にある、ね、いろんなミュージアムに行っていただいて、そこの専門の方にね、何かここに処されていないもの、発表されていないものでも結構です、教えてくださいって言ったらきっと教えてくれると思いますので、ぜひともねミュージアム協議会、加盟している、美術館やね、博物館にぜひ行っていただいて、そんなね会話もしていただけたらなと思います、
はい、
じゃあ今日は一つのミステリー紐解くことできました。畑さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ミュージアム協議会では様々な情報を、ホームページでも公開しております、ぜひとも八ヶ岳ミュージアム協議会のホームページ、こちらもアクセスしてみてください。そして大森田寿司の冬のイベントの情報です。毎年12月にクリスマスコンサートを清里で行っておりますが、今年も開催予定です。12月23日日曜日午後1時半開演で大森達志マリンバクリスマスコンサート、これもですねまた、毎年行っております、清里萌木の村オルゴール博物館ホールオブホールズにて開催いたしますので、ぜひともこちら連絡先はですね0551483535、483535までお問い合わせください。この番組は北杜市稲江アートフェスティバル実行委員会、八ヶ岳ミュージアム協議会の提供でお送りしました。